Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週の放送ですが、終わりのところでちょっとだけお知らせしましたでしょう。今年初めての歴史講座が始まりますよっていうお話をさせていただきました。タイトルが明治大正の祈り人、円満寺臨港庵と阪神館の長寿港をめぐってというタイトルで、歴史講座が行われる。これは申し込みがいりますので、往復はがきにいろいろ書いて郷土資料館まで申し込んでくださいということをお知らせしましたね。そのことをお話ししながら、この話って面白そうやなと実は思いました。で、今日は学芸員の早栗さんスタジオにおいでいただいて、その講座のことを少しお話し聞こうかなと思っております。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
ずいぶんお久しぶりになりました。
そうですね。
早栗さんもアラカルトでいろいろご紹介あったり、
はい、
主に歴史講座の講師をされていることが多いので、
あ、
はい、まあ、そっちの方のお話時々番組でも聞かせていただきましたけど、
はい、
今日はさっき言いましたようにね、今度は6月ですか、歴史講座やられるんですよね、
はい、
6月15日です。
15日、
ね、ちょっと今日はそのお話聞きたいと、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
で、まあ、早栗さんと言ったら、もう前からね、この地域の歴史の中でも、この民間信仰っていうんですかね、修験者のことやら、はい、行者さんのことなんか詳しく調べておられる。
はい、
この地域というのは、例えば六甲山の上まで含めてですね、
そうですね、
いろんなそういう行者さんの活動があったんですということ。何度かお話聞かせていただいたことがありますが、
はい、
まあ、今度の講座もそういう流れの中で、
あ、そうですね、六甲山にたくさんあった修行場とその修行場をつなぐ修行の形っていうのがあったわけなんですけれども、
はいはい、
そこからちょっと西宮市内の円満寺が登場してくるので、
はい、はあ、
まあ、全体としては六甲山の修験を見ながら、その中で円満寺がどういう位置にあったかと、特に円満寺臨港庵というものがあったので、
はいはい、
まあ、それがどういう性格でどんなものだったのかっていうのを、今回お話ししたいと思っています。
円満寺臨港庵と阪神館の長寿港をめぐって、この長寿港っていうのが、
はい、
行者さんたちの
な
んか集まりという、
はい、
ことなんですよね。まあ、そのお話、はい、後で詳しくお伺いします。それは明治大正の頃のことなんですね。
そうですね。明治にあったっていうことがたくさん資料に出てきますので、江戸時代の終わりに生まれた方が明治に活躍したっていうお話ですとか、はあ、大正の頃に臨港庵がたくさんお参りがあったっていうような記録がありますので、
はあ、そうですか。
まあ、そういう行者さんのことを祈り人と今回はちょっと優しい言い方に変えてみまして、
うん、祈り人っていうのは分かりやすいなと思うんですけど、
はい、
信仰する人っていろんな信仰の形ありますやん、
はい、
その中でこの行者さんっていうのは、
はい、
どういう特徴としてはどういう違いがあるんでしょうね。
ご自身のために、
はい、
自分の修行のために、
はい、
山へ入ったり、
はい、
お寺にこもったり、まあ、お堂にこもったりっていうことももちろんされるんですけれども、そういう修行で得た力って言いますか、
はいはい、
原力っていうんですかね、
はいはいはい、
そういうものを、
はい、
一般の方にもお返ししようっていうことをされることが多いんですね。
で
よく聞くのが、奈良県の大峰山に参った人が村でいたら、そろそろ帰ってくるっていうのが分かったら、村の人が村の入り口で仰向けに寝て待ってるっていうのがあるんですよ。何のためかっていうと、
はい、
大峰山から帰ってきたその力をつけた行者さんに踏んでもらうんです、
はい、
順番に踏んでいってもらうと、自分たちは大峰山に行ってないけれども まあ、踏んで体に触れてもらうことで少しご利益を分けてもらうっていう考えがあったようで、
今時風に言うと、はい、自然の中でですよ、大体その修験者とか行者さんがその自分を鍛えられるっていうのは、うん、自然の中、
はい、
断崖絶壁の上から首を出してとかありますよ。
そうですね、あと滝に打たれるとか、
山の中を速いスピードで走るとか、はい、そういうのが訓練といいますか、鍛える行になるわけでしょ
う。そうですね、それとあとお堂の中での、はい、あの子守行もありますし、はいはいはい、屋内の火を焚く修行、ごまを焚くっていうんですけど、それもありますし、それを大きくした屋外での大ごまっていうような、
そういうものもある、
はい。
まあ、そういう修行を、いろんな種目の修行をされながらお経も、まあ、もちろん、身につけられることでしょうし、はい、そうやって自然との対話といいますか、自然の中に自分の身を置いて、あの得たものというのが力になってて、それをまあ人々のために発揮して、
ね、はい、
ということですよね。
そうですね、
名村の人たちはその力を我々ももらおうと思って、はい、仰向けに寝て待ち受けると
、はい、
ああ面白い話ですね。なるほど、そういうことなんですね、行者さんの活動っていうのは。じゃあ、まあ今日はちょっとその行者さんやら修行のことについても少し、復習の意味でですねもう一度あのお話しいただけたらと思っていますが、
はい、
六甲修験というお話をね、
はい、
前にも聞いたような覚えがあるんですけれど。
そうですね、六甲修験という言葉は私も10年少し前に見つけまして、
は
い、もう鳥肌が立つぐらいの衝撃だったんですけども、 そこに書かれている内容っていうのは、
はい、
西宮の住林寺から山に入って、はい、山中の石の宝殿、あと雲の岩とか三国岩とか何箇所かの、修行場所を巡った後、唐戸村の修験宿の敷家へ下るっていう、
うん、裏六甲ですね、唐戸っていうのは。
そうです、唐戸っていうのが、はい、裏六甲で、今では神戸市北区に当たるところなんですけれども、はいはい、そこへあの降りていくっていう修行の道があったようで、だから住林寺ですね、
うん、
西宮の住林寺っていうのはいわゆるあの修験の言葉で山入りというんですけど、はい、山入りの場所ということが言えるなというところから、
は
い、ちょっとスタートしてます。
じゃあ西宮で言えば住林寺さんは修験僧とい いますか、そういう行者さんが大事にしはった場所ということに、
うん、ただここで言う住林寺っていう表記が、
はい、
今あるお寺の住林寺のことを言ってるのか、
はい、
地名の住林寺を言ってるのかがわからないんですけれども、
これは別ですか。
住林寺の村の中に住林寺ってお寺が今はあるんですけども、
はいはい
はい、まあ、中世に一番あの勢力があったようなんですけど、
はい、
そのゴールともいえる四季山伏の僧侶下るってあるんですが、
はい、
そこは唐戸村のってあるので、
なる、
まあ、お寺の名前が出てきませんから、
なる、
もしかしたら住林寺っていう表記も地名のことではないかなとも思ってま す、
はい、すね、なんか僕らは逆にお寺があるから住林寺村という名前がついたように思ってましたけど、
はい、
そうじゃなくて住林寺村っていうのがあって、
はい、
地域の名前としてあって、そこにお寺ができて住林寺と、
まあ、後先どっちかわからないんですけど、
う
ん、はい、
そういうことなんですね。
その資料には住林寺としか出てこないので、
いずれにしましてもその住林寺という、はい、今も住林寺町ってありますから、うん、住林寺という地名町ですね、
はい、
あそこの場所は非常にそういう修験の方々の大事な場所だったと、
そうですね、
いうことですね。
はい、
それは何か今でも分かることがあるんですか。
あのですね、はい、お寺から少しさらに奥へ入ったところに、はい、朝日滝という滝がありまして、
そうです、はい、
そこが本当にいい滝でして、
はあ、
私この勉強している流れで、
はい、
たくさんの行者さんにお会いしますし、
はい、
西宮市外の行者さんにもたくさんお会いするんですけど、
ええ、
あ、西宮って言ったらいいお滝があるね、朝日滝って皆さんおっしゃるんですよ、はい、その住林寺の奥のが朝日滝っていう滝なんですけど、もう綺麗な滝です。
ということは早売さんがお会いになってるということは現代いはるということでしょ。
そうです、はい、今もあの滝、そこの滝を大事にする行者さんもいらっしゃいますし、あの大社尊師の時代ですね、昭和10年頃、
はい、
よりまあもう少し前も入れてですけど、うん、その頃にはあの朝日滝の説明のところに行者大師って書いてあるんですよ。
そうですか、はい、いや 現在もいはって活動をなさってるわけなんですね、
はい、そうですね。
その方々って樹林寺に集まらはることがあるんですか。
いやお寺の方はわからないんですけれども、はあ、今樹林寺の行事大きな行事で、はい、あのごまね斎藤ごまというのを炊かれるんですが、はい、そこへ登場する山伏姿で登場する方たちが、はい、樹林寺の16軒と呼ばれる昔ながらのお家の方たちです。
それは16軒というのは16人というような意味ですか。
そうですね、古くはそうなんですけど、はあはあはあ、今は16軒すべてちょっと揃わないようで、はい、11、2人の方たちですね。
その方々ってみんな樹林寺地方地域にお住まいの。
そうです、はい、あの古くからの檀家の方 で、 ああで地元の方です。
あの地域には古くから伝わっているお名前ありますよね。あ、
そうですね、あの甲斐さんと
甲斐さん、そうそう、高田さん、僕の上級生にもね甲斐さんっていてはるんで、はい、
そうですか、
やっぱり樹林寺でしたね、はい、高田さん、
はい、
ああそうですか、
はい、
ああそういう方々が代々あそこに住んでらして、うん、
はい、
で今でもその樹林寺の16軒という集いになっているわけですね。
そうですね。
どんなことされるんですか。
斎藤ごまっていうのは、はい、あの大きな火場を組んだ、うん、あの人の背丈ほどあるこうこんもりとこむ、はい、組むんですけど、
植物で言いますか木の葉枝みたいなものですよね。
そうです、あの火場の葉 を、
あの葉を、
あの丸太を組んだ上に火場の枝と葉をこう刺したり乗せたりするの で、はい、まあ、あの青いままですから、はい、まあ、火をつけると煙がすごいんですけれども、ね、その火をつける前ですね、実際の斎藤ごまが始まる前に、はい、その場を清めるという意味なんですけれども、東西南北と中央と鬼門という6か所に矢をいるんです、
はい、矢をいるんです、
はい、宝球と呼ぶんですけど、難しい言葉で言いますと、法律の方に弓と書いて、うん、はい、宝球の作法と呼ばれます、
はあ、
でそういうものをしてその場を清めて、うん、あとはあの斧ですね、あの木を切る斧で、斧でする作法ですとか剣でする作法とかがあるんですが、そういう作法を16軒の方たちがされます。
へ、
もちろんご住職は
今の人でしょ。
あ、そうです、今現在
やられるわけです、
はい、
そういうしきたりがきっちり伝わっていってるわけです、ね、
そうですね、その練習をする場っていうのが行者校なんですよ。
はあ、
はい、いきなりできませんからね。はあ、明日お祭りです、はい、ではできないので、日々から練習される。
ずっとやってらっしゃる。
はい。
で、そのお祭りそのものはいつやられるんですか。
毎年1月21日ですね。
あ、そうなんです。はい、1月21日。
はい。
加納寺さんではお大師さんの日ですよね。
そうですね。
初大師の日。
はい。
その日に樹林寺さんではそういうことやってらっしゃる。
はい。
あ、はあ、そうですか。へえ、それは知らなかったな。その方々を16件。樹林寺の十六軒さんと呼ぶわけですね、はい、そういうふうな行者校ですね、はい、まあ、その16人がまあ中心になって校をやってらっしゃる。
あ、そうです。
校というのはもうちょっと簡単に言えばどんなことになるんですか。
言えば、信仰、まあ、簡単って言いますか、うん、あるこう信仰に近いような目的を持って集まるグループですね、はい、
なるほど、
はい、だから観音さんを祀るのに、うん、まあ、集まりましょうかってなると観音校。
ああ、そうか、
はい、で、あのよく街中で夏に地蔵盆されてますけど、
やりますね、
はい、そのお地蔵さんをね、あの大事にしましょうっていうことで集まるグループになると地蔵校ということになります。
ああ、そうなんですか、まあ、そういう校の一つとして、
はい、
樹林寺の十六軒というかそのグループがあって
そうですね、
で、まあ、まあ、まあ定期的に集まってはそういう形を受け継いでいくようにずっと勉強し、はい、形を練習していらっしゃるということなんですね、うん、
はい、
ああそうですか。その樹林寺以外にも、
はい、
そういう集団はあったんですか。
あ、西宮市内ですと、
はい、
いろんなところに高木にもありましたし、上ヶ原にもありますし、
ああ、
はい、たくさんあるんですけれども、はい、もうちょっとさっきの六甲修験に絡めて、
はい、
六甲山の中をぐるっともうちょっと広く見渡すと、まあ、神戸の方にもありますし、
はあ、はあ、
はい、
でしょうね、六甲山に近いところには必ずあってもいいわけですよね。
そうですね、そう、
やっぱり まあ、山岳信仰といいますか、
はい、
そういう場所を山岳を使っていろんな修練をされることが多いわけですから、はい、
そうですね、
六甲山なんていうのはもうまさにいい場所なんですよね、
はい、で特に、まあ、あの東灘区ですね、神戸市の東灘区の岡本というところには、はい、妙王院というお寺が、はいはい、ありまして、はい、でそこではですね今も本当にあの細かいことから年に一度の大きな祭りまでたくさんの修行をされてますね。
ほう、はい、盛んな場所なんですか岡本あたりっていうのは。
そのようですね、はあ、私もあの今現在のことしか見れてませんし、はあ、集められてる資料も限りがあるんですけれども、はあ、明治以降は盛んなようです、は
い、なんか有名な方がいらっしゃったとか非常に力の強い人がいらっしゃったとかいうようなことがあるんでしょうかね。
そうですね、あの明王院というのは、はい、江戸時代にはマヤさんの天上寺ですね、はい、あの山の上に、ええ、あのあったお寺でして、 それが明治になってから岡本へ、はい、まあ、麓へ降りてこられてるんですけれども、はいはい、その移動というか移ったことと関係もするんですが、うん、その移した時の住職が寛照さんと言われまして、うん、はい、その寛照住職がとってもその修験に精通した方で、うん、どうも伝記というか書かれたものを読みますと、はい、子供の頃からそういう兆しがあったということで、はあ、その先代の妙院の住職がこの子はいいというので、はあ、養子にしたっていうお話があります。で都市行かれてからは当時の尼崎藩の家老の病気を治したっていうお話が有名で。
そうですか、はい、じゃあそんな方だからこそ有名になって、未だにこの岡本では行者の方があるということになるんですかね、はい、
そうですね。
その寛照さんですか、
はい、
その方の功績を何か見るような資料っていうのは現在でも残ってたりするんでしょうか。
岡本の妙王院に行きますと、あのお寺の境内にですね、寛照住職の墓石があります、
はいはい
はい、でそこにあの、まあ、よく何々院誰々って、はい、あるんですけれども、ね、はいはい、あのそこにですね、はい、長寿院鑑賞ってあるんです。
長寿院、
はあはあ、はい、でそこから、まあ、長寿校、今回のタイトルにもあるんですけど、はい、鑑賞さんが長寿校を作ったっていうことが分かるということが一つと、
はい、
その墓石そのものを建てたのがお弟子さんたちなんですけれども、はい、そのお弟子さんの中のその墓石を建てる世話人さんがいらしたようで、で世話人の名前も墓石に刻まれています、
はあは
あ、でその中にあのやっぱり地元の方の名前が多いんですが、一人だけ小清水の方のお名前が、
小清水は西宮の
方、はい、西宮の小清水の方のお名前がありました。
いやいやいや、ああそうなんですか、
はい、
へえ、ひょっとしたらその方の子孫って今でもいらっしゃるかもしれませんしね。
そうです ね、 ね、はい、
あそうですか、そんなことがあるんですね。じゃあ西宮と岡本、この行者の活動を通じてのつながりっていうのは、まあもちろん六甲山の西と東ですからあるでしょうけれど、うん、
はい、
そんなことでも証明できてくるわけですね。
そうですね、ちょっと私も見つけてびっくりしました。
そもそもそういう、こう行者さんとかあの修験とかいう活動っていうのはですね、はい、いつ頃から始まったもんなんでしょうね。
行者の登場っていうことになりますと、うん、まあ、やっぱり歴史は古くなってしまって、はい、研究は進ん、まあ、研究者の間ではですね、
はいはいはい、
仏教伝来より前じゃないかっていう話も、はい、あるぐらいなんですけど、今見られるような、皆さんがイメージされるような行者さんの活動っていうことになると、はい、まあ、もうちょっと後には、
後になって、
はい、なってきます。
ね、それが今も続いてますよという、
ね、そうですね、
その、はい、住林寺の16軒の方々が活動される時には、うん、もちろん衣装相続も整えてやられるんでしょうね。
そうです、そうです、はい、大峰山に登る時と同じような装束で、はい、
あ、そうです、
やっぱり修行ですので、はは、山に登るのも修行ですし、ごま、ね、を炊くのも修行ですから、
もんぺみたいな格好をした、あ、ね、あの袴の短いのみたいの、はい、足首でくぐって、上はなんか白い着物とかを着られて、はい、まあ、みたいなものもあるでしょうし、
はい、
そういうスタイルで、
そうですね、あのおでこにトキンという、あの黒い浅いお椀みたいなものを
くっつけて、
はい、
なんか
あの弁慶の勧進帳の
あの格好、そうそう、
勧進帳
の格好ですね、はい、うん、今でもあんなスタイルでやられるわけ。
そうですね、もう少し簡略化してるかもしれないですけど、
それにしても はい、普通の服装じゃないわけですね。そうです、そうです。
あの登山に使うロープみたいなのを山に登らなくても腰に巻いてる
でホラガイを持って
と、そうです、ホラガイを持ってい
う風なスタイル今でも続いてるんですね。
はい、
まあそういうことを今度の講座でいろいろまとめたお話をされるわけですね。
そうですね、はい、ちょっと今お話ししたこうポツポツポツっていうものがこうぐるっとつながるようなお話がしたいなと思ってます。
なるほどね。まあ、今回は円満寺タイトルに入ってます。
はい、
円満寺さん言ったら江部さんの隣のあの円満寺さん。
そうです、はい、西隣の円満寺さんです。
そうですね。あそこはそんなあの行者さんと関係が深いんですか。
ちょっと今はあまり見られないかもしれないんですけど、少し前は行者さんの姿をよく見ましたよっていうお話ですとか、あと境内にそういう修験の行者さんっていうのは、
はい、
縁の行者、縁のうずぬっていう方をこう始祖として崇めるんですけども、
もともとね、
はいはい、その縁の行者の姿を彫ったあの石像物が境内にあるんです。
そうなんですか、
はい、
じゃあまあそういう方々の、まあ、信仰の対象でもあるわけですね。
そうですね、はい、
それがまあタイトルになっているわけですが、それだけではないわけですよね、
はい、
その石像があるからということだけではないんでしょ。
はい、一番頭にあの副題の頭にある円満寺輪光庵っていうのが、はい、今回はだいぶメインのお話になってくるかなと思うんですけど。
あ、そうですか。これはどんな輪光庵っていうのはそもそも何なんですか。
そうですね、輪光庵のこと書かれてるものがあんまりないんですけれども、はい、少しあるものを見ますと、その輪光庵っていう庵が大正時代には少なくともあったっていうことと、ご本尊が毘沙門天っていうことと、
はい、
その毘沙門天があの有名な運慶の作品、ということが分かっているっていうことですね。
円満寺さんに運慶の作品があるわけ。
だからすごいことなんですけど。
うそうだったんですか、はい、それは知らなかったですね。はい、あ、そうですか、
はい、
まあ、そのことだけでも、まあ、あの信仰の対象としてお参りになる方は大勢いらっしゃるんだろうなと思いますけれど、
はい、
でその今度のタイトルも阪神館の長寿光、
はい、
ということですけど、長寿光との関係というのはどうなるんですか。
長寿光はですね、はい、先ほどその寛勝住職が、岡本の寛勝住職が長寿光を作ったっていうお話をさせてもらったんですけれども、はいはいはい、その長寿光はこうどんどん規模が大きくなって、
うん、
伊丹や尼崎にもあったっていうお話があるんですね、うん、
はいはい、
で私はそのことを聞いたときに、あ、伊丹や尼崎そっかっていうぐらいだったんですけどちょっとあの調査で市内をうろうろしていましたら、
はい、
高木西町の保新寺さんの境内に長寿光と書いてるものがあるではないですかっていうことに、はい、出会いがありまして。
そうですか、
はい、でそれで、保新寺さんお話聞きますと、
はい、
あ、うちでもよくごま炊いてらっしゃいましたよっていうことで、はい、あの高木でも行者光が盛んだったんだなっていう、まあ、名前はもう長寿光っていうのはあの今では伝わってないんですけれども、はい、行者光があったっていうことが分かっています。
あ、そうですか。まあ、そういう話を聞いてはだんだん、あ、そうか、じゃあつながってるんやというふうにだんだんこう、うん、あれしますが、円満寺さんそのものの歴史をちょっともうちょっと詳しくお話しいただけたらと思います。
はい、有名なところではあるんですけど、
はい、
中世の頃にはさっき出てきました斎藤護摩をやっている住林寺が、
はい、
とても勢力のある大きなお寺でして、でところがその住林寺は荒木村重の陛下ですね、織田信長に攻められるので、
そうでしたね、
はい、住林寺は南照坊という棒一つを残して焼けてしまうんですね、
はい、
なるほど、はい、でその後南照坊が円満寺へ移したっていうことで、
そういうことです
か、はい、円満寺は里住林寺と呼ばれています。
なるほど、里住林寺ね、
はい、
町にある里にある住林寺さんやでというふうに
そうです、ね、
あだ名がつくわけですが、
はい、
それでなるほど、これでずっと六甲山からずっとつながって住林寺を経由して円満寺さんへとこう行者さんの活動の拠点っていうのがつながってたということが分かりましたね、うん、はい、でまあそこの長寿光の活動のことやらを今度お話になるわけですね、
はい、
長寿光の活動の痕跡といいますか、 そういうことを知りうるものって何かあるんでしょうか、歴史資料として。
ですね、あの先ほど保身寺の境内で見つけたって言いましたけど、はい、その長寿光って書いた石造物ですね、はあ、石柱があるんですけど、はあ、で多分それはそのお堂の前の階段をつけた時の記念のものだと思うんですが、はいはい、でそこにあのそれを作った世話人さんのお名前がありまして、でそこに数名名前があるんですけど、はい、でその中にあの片岡栄光という名前があるんです。はい、で片岡栄光さんっていうのは住林寺の復興にとても貢献された、まあ、地元では老僧と呼ばれているんですけども、はい、高木のご出身で、ね、まあ、地元でもあの長寿光の中で活躍されたんだなっていうことが分かります。
いやいや、それでまたこれ十輪寺から西宮北口まで線がつながってきました。
そうなんですよ、
片岡さんといえば西宮ではたくさん、あの北口ではね、あたりではたくさん姓のある方なんですよ、はい、大勢いらっしゃいますもんね。越水と神戸東灘岡本、うん、はい、それから十輪寺、さらには西宮北口とこうなんか行者さんの活動がずっとこうつながっていってるなというお話が今のお話でよく分かりました。さあ早栗さん、こんな、修験者やら行者の活動というのはですね、
はい、
現代の人間あんまりこう馴染みはないわけですけれど、
はい、
何を目指してどんな人たちがどんなつながりで活動してらっしゃるのか今でも続いているわけですから、なんか知りたいところですね。
はい、そうですね、今で言うと気軽にこう相談できるお医者さんだったりとか、はい、学校の先生だったりとかっていう存在に近いんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、そういうことを想像しながら今度講座に参加されたらどうかなと僕は思ってるんですけど、はい、もう一度言っておきましょう。6月15日水曜日午後1時半から資料館の中で、郷土資料館の中で、はい、講座があります。ただし申し込みがいります。6月1日の水曜日に必着で往復はがきを出してください。そこには郵便番号と住所とお名前と、この講座、早栗さんの講座というふうに書いていただいてお出しいただきたい、
はい、
でまあ返信用のハガキであなた来てくださいということで、はい、お返事が、
はい、あの、もう一回詳しく会場ですとか時間も書いてお返しします、はい、
なるほどなる。6月15日午後1時半から始まります。申し込みは6月1日水曜日必着ですか、もう間もなく、
はい、
締め切られるわけですけど、
そうですね、
大丈夫ですよね、まだ、
はい、
今から出していただいたら、ね、
万が一ちょっと遅れるかもって思われましたら、はい、資料館の方にお電話で、
そうですね、
はい、あのはがき出しますんでっていうことを、ね、はい、お伝えいただければ大丈夫です。西宮
0798-33-1298、これが郷土資料館の電話番号です。どうぞ一遍お問い合わせの上往復はがきをお出しください、
はい、
今日はその講座でどんな話がされるんか、今までどんなことを研究されてきたんかということを、早栗さんにお話を伺いました。早栗さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ講座の方頑張ってください、はい、よろしくお願いいたします。頑張ります。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。